メンバーの部屋ラジオボリューム38でございます。
ジングル普通、新しいジングル、ひよってる。
ひよってない、ひよってない。上品な言葉を入れることが不可能でした。
なんで
上品なこと言ってない。
言ってないんかい俺ら。
言ってない言ってない。
あ、そう、
難しかったね。なんでも今後これでいきます。俺の顔見ろと G 戦場のアリアの合体版ですから。
いや、いい曲ですよ。
いい曲でしょ、うん、もうこれをシンプルにやりました。
まあ、確かになんか高級な感じはしましたけどね。
だからこの人にも勧めやすいラジオになったかなと。
そうですか。
もうジングルこれぐらいでいいんじゃないかと。
リンゴと小鳥さんでしたっけ。
でした。
うん、一発目のジングルから冒涜とか緑色のうんこなどと言ってたらちょっと進めにくいかもしれないから、
うん、そうそうそうそう。
まあこれなら進められる
か。これならね、上品ですから。これでいきましょう。
そうですか、
お願いします。
ありがとうございます。
新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
いや、バタバタしましたね。
年末年始。
年末年始。
ああ、まあ確かにね、
いろいろありましたよ。
疲れましたね。
もう早速お便りを読んできますか。
あ、わかりました。ではこちら、こうちゃんネームトトロ見たことありますさんからいただきました。
かまいたちさんのやつですね。
あ、そうですね。メンバーのお二人こんにちは。年末年始は大阪のお仕事だったようですが、楽しいお正月を迎えられましたか。何をするかわからないと前回の放送でおっしゃっておられましたが、新喜劇の方に出られたりしたのでしょうか。牛尾さんは今回こそ大阪で美味しいものを食べることができたのでしょうか。どういうふうに年末年始を過ごしたのかなども聞いてみたいです。よろしくお願いします。
なるほどなるほど。
いただきましたね。
新喜劇に出ました。
そうなんです。
初。
はい。
いや、
緊張をしました。
緊張をしましたね。
はい。まあ、緊張したといっても我々がね、喋、うん、ることなんて2行ずつぐらいのもんなんですよ。
2行ずつぐらい喋りましたね。
そう、大元の新喜劇の中に、僕らが出るのをちょっと入れてくれたという。
劇中劇として歌ネタをやると。
そうそうそう、
なんかパーティーのゲストみたいな感じの役ですよね。そうなん
ですよね、はい。うん、
だけど一応セリフもちょっとあるという。
そうそうそうそう、
そのセリフをねえ
ねえ、2行なんですよ。本当短い2行なんですけど、2人で練習しましてね、
1日中その2行言ってました、
ね、そう、いろんな言い方してみて、
そうそうそう、うん、結局棒読みでいいんじゃないかとかね、
とかね、いろいろ考えたりして
考えて、むずいね、
うん、
新喜劇の演技。
いや本当よ、
僕らやっぱピンマイクに頼りがちの芸人ですから、
そう、
声も張らないといけないですし。そうです。
新喜劇の方ってね、
うん、
フットマイクだけであんなにでかい声でやってますからね。
そうそうそうそう、大変
大変。
あれをだって1日2日の稽古で1時間半の演技皆さんするわけでしょ。
そうですよ。
とんでもないで。
やっぱもうなんかね、その台本通り、うん、大まかな流れは台本通りであるけど、言葉をみんな変えてこう喋るじゃないですか。でも僕らはその、
う
ん、慣れてないから、
そうそうそう、
これをこの人が言ったら次これだなっていうので覚えてるから、うんうん、ちょっとニュアンス違う言い方されたら、
そうそう、
ギクってなるんですよ。
そうでした、
うん、
でさらにあの乳首ドリル、
はいはいはい、
あの吉田さん、
吉田さんとね、
あれができるとは思わなかったですね。
もう自分に心の中で言い聞かせましたよ、
うん、どういうこと、
お前、
うん、
一生の宝にしろって。
北の国からみたいに、
北の国からの名言が出ましたよ。ここで
いや、一生の宝になりますよ、うん、あれ新喜劇でドリル砂ができるんですから。
そうですよ。
ただ間違えましたけど
間違えたっていうかね、
ドリル砂はうまいこと言ったんですよ、
はい、
僕らができないみたいな感じでね、
まあまあうん、そうなんですよね、
うん、
できないことに吉田さんが、いやお前ら知らへんやろこれみたいな感じで突っ込んでくれる。
そうそうそう、脱がし方を間違えましたね、服。
そうなんですよ、
うん、
僕が巻きザッパ、
あの棒ですね、
棒を持って、うん、山口さんがその間にこう服を脱がす、
そう
で僕が叩くっていう感じだったんですけど、
もう結構パニックってましたから、
はい、
これコート着てるぞって思ったよ。まずなんかホテルマンのコートみたいなの着てたよね、あのジャケット着てたよね。
そうそう、ジャケットの下にシャツ着て、そうネクタイある。
でバーってそのコートを脱がすのに手間取って、あ、ボタンついてる、これ引きちぎれないよなと思ってでバーって脱がして、やっとの思いで、
うん、
でまたシャツ着てる、
うん、
これもボタン取るべきなのか、どうしようってなってたら、牛尾くんが巻きざっぱでバーンって
だってさ、
しばき始めたん
だ。だってお前が止まったから、うん、もうこれで行くのかなって思うじゃん。
そう、ね、な
んで、そしたら服脱がせろやって怒られて、
そうそう、で急いで脱がして、うん、いや遅いわみたいな。
ビニールテープになってるって教わってたじゃん。
いや、なんか聞いてたんですけど、
見た目はボタンついてるけど、
まさかジャケット羽織ってると思わないからまだあったんかいと思って。
あ、そうですか、
はい。 まあ、それも全て拾ってくれて、
そうそうそう、
めっちゃ受けてよかったですけどね、うん、ありがたい、
一生の思い出ですよ、
思い出です、
うん、
ありがとうございます、
ありがとうございます、うん、まあ、結果楽しかったですね、
NGK で年を越して、
そう、
うん、年末年始 NGK に立ってるっていうのは嬉しいですね、
初めてああいう大人数で3、2、1、わーみたいなのやりました、
カウントダウン、
僕、うん、
僕も初めてです、
うん、
いやー
素晴らしい経験、
素晴らしかった、
させていただきましたね、
感動しました。で次の日 その元旦、
はい、
もう NGK とイエスシアターと出させてもらってね、
うん、そうですね、
お年玉なんかもらっちゃったりして、
あれはやっぱ本当初めての、うん、これも初めての経験ですね、
噂には聞いてましたよ、
うん、
大阪の兄さん方はお年玉くれるって、
はい、
いただきましたね、
いただき
ましたね、笑い飯さん2人からいただきましたし、
そうですね、
あの藤崎マーケットの時さんもいただきましたしね、うん、時さんはもうすごかったですよ、
すごかったとは、
笑い飯のお二人はポチ袋に入れて、
そうですね、
これとか言って、少ないけど、
うん、
いやすいません、ありがとうございます、
うん、
時さんは廊下ですれ違ったんですけど、
はい、
あのノールックでくれましたね裸のもう札束持っててこうペラーってくれました、
うん、確かに
何も言わずにペラーってくれました、
うん、
いやーすごい
時さんスタイルなんでしょうね、
時さんスタイルなんですね、
うん、それで言うと、
はい、
新喜劇が終わった後に、
うん、
僕雄平と飲みに行ったんですよ、
はいはいはい、
で後輩何人かと飲みに行って、
うん、
さあお会計しようか、いやちょっと直前ぐらいに、
うん、
クロスバー直撃の鍋さんと、
うんうん、
トット多田さん、
うん、
とあとまあ後輩たちみたいなのも同じ店にこう入ってきたんです
よ、なるほど、
で、ああおはようございます、明けましておめでとうございます、
うん、
みたいになって、じゃあ俺ら帰ろうかってなったら、
うん、
多田さんと鍋さんが来てくれて、
うん、
ええよと、ここ、うん、ここも俺らで出すわってなったんです、もうすごい人数ですよ、
うん、
マジかよと、
うん、
いやそのすいませんって言う平と僕ら言いながらね、
うん、
やってたんですけど、鍋さんが、鍋さんの特有のお年玉の渡した方があるんですよ、
はい、
鍋玉って書いてあるポチ袋で、
うん、
くじ引きみたいになってる
んですよ、なるほど、
当たりと外れが、
はいはいはい、
そう、当たりは、まあ、お金が入っている、
うん、
で外れは煮干しが入ってるんですよ、そう、それをごそっとこういっぱい出して、
あ、
好きなの引きやって感じで、
あ、
で引いたんですよ、
はい、
で裏にね、
うん、
あのグラフが書いてあって、
はい、
確率グラフみたいな、外れと当たりのグラフみたいなね、でこう何パーセント当たり何パーセント煮干しみたいな書いてあったりするんですよ、
うわ
ーすげーな、面白いですよね、
おもろ、
そうで、僕はまあ引いた瞬間に手触りが煮干しだったんで、うん、もう煮干しのぷっくり感だったんで、
はいはい、
まあ煮干しかと、
うん、
で雄平が引いたやつが半分当たり半分煮干し、結構高確率、
うわおもろいなそれ、
うんうん、だったんですよ、
うん、
で開けたら煮干しだった、
うん、あ煮干しだったんですか、
そう、でも一人後輩が当たったんですよ、
うん、はいはいはい、
でもその後輩の袋もちょっと膨らんでるんですよ、
はあ、
なんでと思ったら、
うん、
お札が煮干しっぽい折り方してあってこうバレないようになってたんですよ、
クロスバー直撃さんのネタ、
うん、
らしい渡し方ですね、
凝ってるじゃないですか、
うん
うん、
小道具とかすごいもんね、
そう、なんか面白いわ、
うわいいなそういうの、
ね、楽しい、
うん、お年玉もあげてそこの支払いもしてっていう、
そうすごいですよ、
これが大阪の兄さんか、
うん、
いやすごい
ですね、
そうなりたいもんです僕たちも、
うんうん、だからまあ大阪で雄平とか後輩と飯を食べたんで、うん、まあ、大阪の美味しいご飯を食べたと言ってもまあいいんですかね、
あいいじゃないですか、
は
い、
コンビニではありませんでした、
はあ、
今回は
僕はカウントダウン終わった後ホテルに帰って PUBG をしてました、
寂しいホテルで、
はい、
寂しいね、
はい、
珍しく
ウォンテッド先中翔太と
毎日やってるよね、
毎日やってないんですけど
でも、うん、年明けた 一発目ぐらいはやめとけよ、
そうですか、
うん、
チャンスだということでね、
何のチャンスな
やりましたけど、
あそうですか、そんな感じで1日終わりまして、
うんうんうん、次の日は何でした、
次の日は地元島根県益田市の、
はいそうです、
成人式にお呼ばれいたしまして、
実家に帰れるラッキー案件でしたね、
そういうことですね、
うん、
仕事ついでに実家に帰れる、これが一番最高です、
最高ですよ、
はい、
成人式のイベントも、まあ、なんとか終わりまして、
終わりまして
で実家帰ったわけですけども、
そうですね、
なんかありました実家で、
いや実家帰って、
うん、
まあ、親と両親とばあちゃんと、
うん、
いろいろ喋ったりしてたんですけど、
うん、
母がね、
うん、
そういやあんたと、
うん、
あのこれ捨てていいんかいけんのかわからんあんたの荷物がまだあるんよとちょっと選別して
なるほどな
るほどって言って紙袋を2つぐらい持ってきましてね、
ほうほうほう、
昔俺が聞いてた CD やあのカセットテープとかね、
うん、
リップスライムとか、
うん、
ラグフェアとか、
ラグフェアとか聞いてたんですね、
ダパンプとかなんかその辺がいっぱいあったんですよ、
は
い
は
いはい、あまあまあでももう聞かんし聞くとしてもまあもう携帯とかで聞けるから、
うん、
これはもうありがとう思い出ありがとう、
うん、
お母さん捨てといてくれという中に、
うん、
ちょっとね、
うん、なんですか、物があるの、
物があるんです、
何ですか、
これが出てきました、
怖いんだけど、
こちらです、
あー出た出た、
若き頃の山口大樹が牛尾啓太に送った年賀状ですね、
うん、ですね、うわ、
迷子ちゃんがねハイスタの、
うん、
アルバムのジャケットを、
うん、
模して俺らを書いてくれた時に話してた、
はい、
俺も年賀状でこれやったよねってやつ、
はい、
言ってたやつ、
言ってたやつ、
それが出てきました、
うわ懐かしい、今年もよろしくって書いて、うん、元旦2004年、うわーちょっとこれじゃあ、
はい、
今回皆さんに送ろうかな、
あそれを、
うん、2004年だけど、
2004年明けましておめでとうのつもりで
そう、
うん、
じゃあ今回お便りいただいた方にはこの2004年のこの画像をお送りしましょうかね、
うん、そうですね、うわなんかやっぱ若いボケしてますよね、この
してる
表とか見てよ、
嘘でしょ、
表っていうかあの宛先とか、
うん、うわ
よく見て
全然面白くないどういうことどういうこと、牛尾啓太、
まず牛尾啓太の牛尾、
うん、
三髄に朝ですけど、うん、三髄と朝の間に月を書いて、
意味が分からん、
ちょっと違う字にするボケですよね、
うん、
で
それありなのか、
差出人を全然知らない人の名前にするっていう
何それ
ボケ
してますね、
でも田舎すぎるからこれで届くんですよ
ってことですか、
そう
住所さえ当てればね、
そうそうそうそう、
はあ「さく俺」とか何か「俺さく」なんか書いてますね
ちなみにもう一枚あったんですけどね、
えなんですか、
多分違う年の年賀状なんですけど、
違う年の、あーこれもうふざけてますね、
はい、
全てひらがなで、
うん、
差出人とか書いて、
で裏に、
うん、何ですかこれ、折り紙が、
折り紙が貼ってますね、
はがきサイズの折り紙が貼ってある、うん、これをめくると、
うん、
うわボケを放棄してる適当の点々とぐにょぐにょした線が書いてあります、
そうですね、これ確かね、でもこの年は、
うん、
お互いにこれをしようみたいなね、あの年賀状に、
うん、
あの仕掛けを作って送ろうみたいなのをやったんです
よ、やったんですか、まあ、その辺からなんかやってるんですね、
そうこれ何年のだ分からんけど、
分からないですね、何もこれヒントがないですから、
ヒントなし、
折り紙の裏にぐちゃぐちゃの絵が、絵というかぐちゃぐちゃが書いてあるだけ、
うん、はい、
何にも嬉しくないもの
でもこれを見て楽しんでたんでしょうね、うん、
でしょうね、
うん、
いや懐かしい、
懐かしい、
いいもの見せてくれました、ほん
とと興味深いのがあと一つ、
まだあんの、
はい、
うわやめてよ、
このノートに見覚えはありますか、
あるね、
あるよね、
うん、なんか書いてある、
いやちょっと書いて、俺もまだ中見てないんだけど、
ちょっと怖いんだけどノート、
うん、
うわやばいこれはまずいぞ
ちょもっと前からあるよ多分、
これはね絶対捨てた方がいいです
そうですか、
うん、
これ何のノートだったっけ、
これはやばい、なんていうか社外費でお願いします、
うわこれはもう本当に、うん、
いやだからまだ若かりし頃の研究ノート、
ね、ビビった、今俺初めて今うん、ページを開いたけど、おお怖い怖い怖い、うん、
でツッコミの研究みたいな、
うん、なんかとか、
うん、
あもうやめようやめよう
あよくない、
うん、
そうですか、ああ怖い怖い、まあ、でもそういうの経て今があるわけですから、
うん、これも厳重に、いやもうこれは焼却、
焼却しましょう、
焼却ですね、
すごいノートですねそれでも、
うん、というなんか、
うん、
掘り出し物
があったんですね、
タイムカプセルじみた
すごい
お話でした、
懐かしいですね、という感じですかね、トトロさん、
そうですね、トトロ見たことありますさん、
うん、
年末年始の過ごし方、
ええ、
こんな感じでした、
次のお便りときますか、
はい、ラジオネームおみずさんからいただきました、明けましておめでとうございます、 本年もできるだけメンバーさんを見に劇場にライブに見に行こうと思っております。
ありがとうございます。
個人的なのですが、私の今年の目標は一人暮らしをすることです。
ふんふん。
お二人は一人暮らししたことありますか？最低限の条件やこういうことに気をつけたらいいなということがあればアドバイスが欲しいです。
なるほど。
ほう。
僕らずっと一人暮らしですからね。
そうですよ。
18、19か。
そう、
うんうんうん、
高校出て大阪行った時から一人暮らしを始めております。
まずどんな部屋がいいか、これちゃんと調べないとね。チェックしないと。
あ、そうですね、
うん、
まずは、
うん、
実際に自分で見た方がいいです。内見、
内見
をしといた方が絶対にいいです。
絶対しといた方がいいですね。
我々は高校出て大阪に行く時は、
うん、
見に行けなかったんですよね。
そうそうそう。
島根から大阪まで行けなかったので、
そう、書類だけ、
書類だけでゴーしたんですよ、
うん、ゴーした。
まあ同じマンションでしたけどね。
そう、行ってみたら、
うん、サイドは両手を広げたら壁につくわ。
そうそうそうそう。
奥行きは5歩で壁につくわ。
そうそうそうそう。
当時治安もあんまり良くなかったんじゃないですか。
ああ、そうですよ。そういう場所だったしね。
そう、
だから絶対見といた方がいいね。
うん、まずは、
うん、
自分の目で、
うん、
部屋の中とか、周りの環境を確認すること。
なるほど。
お水さん、これが大切です。まず
広島もそうしたよね。
広島の時もそうです。
うん、
書類だけ
見ずに来ましたね。
うん、
前のところよりはかなりレベルアップしてたけど、
だいぶね、
だいぶね、
うん、
同じぐらいの値段で広島の方がやっぱ安いし、
うん、
広いし、
はい、
ただ僕が行ったところは排水溝の匂いがえぐかった。
ああ、そうでしたね、
うん、
定期的に上がってくるあの匂い。
そう、
うん、
もう何年間か長い何間かこんにちは。
え、こんにちは。
普通に。
あ、こんにちは。
どうもどうもどうも。
何それ。
失礼します。何年間かそれね、
悩まされて
悩まされて、前の住人が詰まってるんじゃないかと僕は
言ってた。
言ってたでしょ。
それ本当に言ってた。
ずっと言ってたでしょ。
う、
前の住人が詰まってるんじゃないか。
うん、説ね、
うん、ああいうの一回見ただけでもわからないですから。
そうか。
僕は見てもなかったんですけど、そこ大切、絶対大切、うん、匂い、
匂いね、
うん、
あと隣にどんな人が住んでるかが分かっといた方がいいですね。
昔牛尾さんが住んでた家、広島のね、一、うん、つ前の家は、はい、隣の部屋の人が、
うん、
エアガンでカラスとか売ったりしてましたね。
そういうエアガンでカラスを売ったり、
うん、
ベランダからこう打ち上げ花火を上げてたりしてた
んで、やばいやばい、
恐ろしいですよ。
静かななんかメガネの、
いやでも隣の人を見とくって無理か。
いや、それ無理です、
うん、
だからかサイドの壁の薄さとかも気にしといた方がいいですよ。
あ、そうですね、
うん、
音が聞こえる聞こえない、
うん、大事
大事。
壁の薄さと匂い、
うん、
俺はそこでゴーするね。
なるほど、ね、
そこさえクリアしてたら、
はいはいはい、はい、
うん、
山口さんが思う、簡単で、
うん、
安くて、
うん、
美味しくできる料理みたいなありますか？
パスタですね。
おお、パスタ、
まあ、これベタですけど、うん、結構みんなやるんじゃないですか。
まあそうか、
パスタでしょ。
長持ちするし買ってきて、
そうそうそう、何食分かいけますからね、
はい、
で茹でて、
うん、
あのソースは買えばいいんですから。
そうですね、
いっぱい、
あのふりかけタイプもあれば、
そうそうそうそう、
いろんなものがあります。
ありますから。ただめっちゃ飽きるね。
まあそうか、
うん、パスタ嫌いになるもん、あれ。
あ
ればっかりやってたら。
まあそうですよね。
そうですね、
まあ、パスタは便利だよということです
ね。パスタは便利ですよ、
うん、
まあ、そんな生活をする方じゃないかもしれませんけども、若手芸人じゃないんでね。
あ、そうか、
うん、
お金はあるかもしれない、
ね、あるかもしれませんね。
ということはだから、
うん、
やっぱ住む前にしっかり見る、
うん、やっぱそうですよ、
うん、部屋の広さ、
うん、
壁の厚さ、
うん、
で匂いを結構嗅いでください。
匂いを嗅いだ方がいいです。
排水口の匂いを嗅いでください。前の住人が詰まってる可能性
がありますから。詰まってる可能性がありますからね、まあ、一人暮らし最高ですからね。
はい、
もうぜひ早くしてください。
楽しんでください、
いろんなものに感謝できる人間になりますから。
はい、確かにそうですね、どんどんいきましょう。
はい、
続いてピーピー君からいただきました。
ありがとうございます。ピーピー君、
牛尾さん、山口さん、明けましておめでとうございます。ピーピーです。今年もよろしくお願いします。まずは先週前々回の謎解きの答えを送ることができてなかったので。
そうでした。
今回送らせていただきます。正解はオチです。
お二人
正解です。まあ、問題はね、前々回を聞いてください。
そういうことですね。
皆さんね、はい、また不定期で出題していこうと思うのでよろしくお願いします。
ありがとうありがとう。
すごいね、なんかもうあの 会長みたいな立ち位置になってきましたね。ご意見番みたいな感じ。
ああ、もうそれでお願いします。うん、
いいですね。
PP 会長。
2020年が始まりましたが、お二人は今年どんな年にしたいですか、
うん、
僕はまず高校受験という大きな山を越えて、今年も楽しく過ごしたいです。今年も頑張ってくださいと。
ありがとうございますね。
ありがとうございます。
何でしょうかね。
どんな年にしたいですか。
どんな年にしましょうか。
僕はね、密かに思っているのは、
なんだ、
何かはまだわからないですけど、うん、まあ、趣味なのか、うん、まあ、お笑いでもいいのかもしれないんですけど、うん、なんかやったことないことやろうと思ってる。
ああ、いいじゃないですか。
はい、行ったことないとか行くとか、
はんはんはん、
閉ざし気味じゃないですか。
あ、そうなの。
牛尾啓太って
閉ざし気味か。
牛ってさ、
牛尾さんはだってコナンと北の国からを見て丸ごとソーセージを食べるだけの日々。
ま、もう本当言い過ぎでもないぐらいのなんですよ本当にね。
そう
そう。
あ、じゃあ何をやるか決まったらちょっとまたラジオで。
そうですね、
発表してください。
はい、僕はそんな感じです。
いいですね。僕はもうやっぱ YouTube
を
ちょっと本格的にやっていきたいなと。
初めてね。
はい、
皆さんチャンネル登録してくださいね。
お願いします。
お願いします。
歌ネタもちょっと新しいの作らないと。
そろそろね。
そろそろね。
うん、
ちょっとまた違う形のとかも考えながら、
はい、
邁進してまいります。
そうですね、
今年も。
はい、
はい、
PB 君ありがとうございます。
クイズまたお願いしますね。
お待ちしております。
うん、高校生になったクイズお待ちしてますね。
はい、ということでここからはコーナーに移りたいと思います。まず最初のコーナーは俺たちの番付。このコーナーは出されたお題の番付をそれぞれが考え、関脇、大関、横綱の順に発表し、どちらの番付が優れていたかを競うコーナーです。今回のお題を発表してください。
世紀の一戦を考えよう。
こちらでございます。
うん、
戦ってほしいものを言うってことですよね。
うん、そういうことです。
このこいつとこいつの戦いは興奮するだろうというのを考えようと。
ええ、どっちが興奮するか。
はい、
いいですね。
考えてきましたか。
いや、もちろんです。
そうです
か。はい、
じゃあもう早速発表していきますか。
いきましょう。僕今回格闘技が見れなかったのがもう唯一の心残り。
ああ、年末年始に。
そうそうそうそう。
録画とかはしてないの。
ね、まあ、したんですけどね、うん、やっぱ生で見たかったね。
まあそうですか。うん、
だからこれで楽しみます僕は。
これを格闘技の代わりに。
うん、
では、
はい、
早速いきましょう。関脇からね。はい、後ろの関脇を発表します。射撃のオリンピック選手 VS 軍のスナイパー。
だあ、なるほど。
うん、
面白い。
競技 VS ガチみたいな戦い、
うん、
戦い方をどうするかなんですよ。
そこですよ、そこですよ。
うん、
競技ルールにしたら多分それはプロオリンピックとかに出てる人の方が強いでしょ絶対。
そうかな。
違うんかな。あの的を狙う。
うん、
うん、まあ、一緒なんか。
一緒と言ってもいいと思う。さすがに、
うん、
両方がガチの銃を持って、
うん、打ち合い、
打ち合い、これはまずいです
よ、ね、よくないですよ。
だからやっぱ競技に合わせた方がいいと思うんですよ。
どちらのルールでもない中間を取りたいですね。
なるほど。
まあ、動く的にするか。
そうね、止まってる的と動く的、
うん、
これ2種類で戦いましょう。まずは止まってる的を、
うん、
1人ずつ狙います。
うん、
で得点が出ますよね。
はい、
で次はその的がこう左から右にこうわーってスライドするシステムになってる。
うんうんうん、
それを次は狙う。
はいはいはい。
射撃選手は多分そんなことはあんまりやったことないと思いますけど。
そうですね、
軍の人は動いてるものを狙うのにちょっと特化してると思うんで、うん、
交互にやってどっちの点数が高いかか。
だから4発勝負。
なるほどね。
止まってる的をハンドガンと、ライフルで撃つ。
ライフルで。
ライフルなのか。
うんうんうん、ライフル強そう。
で動いてる的をそれぞれもう1回ずつやる。
うん、
4発で得点を争いましょう。
まあまあ1回見てみたいっちゃ見てみたいか。うん、ルールが曖昧ですね。
いや、でもなんかその、
うん
うん、ネーミングがちょっと興味深くない。
まあそうか。
うん、オリンピック選手 VS 軍のスナイパー、
実戦か喧嘩か総合格闘技かみたいなね。うん、
みたいなね。
はいはいはいはい。
なんかこうヤンキーが格闘家に喧嘩売るみたいな感じの。
うん、
うん、
いや面白い。確かに、
はい、
そういうことなんですよ。
ありがとうございます。
これ関脇ね。
これ関脇、
まあ、関脇こういうもんでしょ
う。
うん、じゃあ僕の関脇を発表します。
はい、
山口の関脇は井上尚弥対那須川天心。
いやいやいやいやいや
何ですか
見たいけど見たいけどさ、
何ですか、最高よね、
最高よ、
うん、
最高だけどさ、なんか、うん、アンチョキくない。
いやでもこれはもうちょっと入れときたかった、やっぱり。
あ、そうですか。
関脇ですから、
うん、
うん、
普通に格闘家、うん、異種格闘技みたいなことですね。
そうそうそうそうそう、うん、何ルールで戦おうかな。
井上尚弥はボクシングですよね。
いやもう強い、最強。
那須川天心はキック、
キック総合、
総合、
うん、ボクシングルール、
ボクシングルールでいく、
いく。
そうなると那須川不利、
ちょうど不利
よね、
だいぶ不利。
でもそれしかないもんね、
身長は一緒ぐらいですから、
うん、
体重よね、体重を那須川がちょっと落として、
うん、
井上尚弥がちょっと上げるって感じで
合わせて、
合わせて
ボクシングルールか。じゃあもう井上尚弥はもうフルの自分の
そうです
やり方だけでしょ、
うん、そうですね、でも那須川ならあるいはってちょっと、まあ、無理か。
いやだから体重が那須川の方が上なんであればちょっとありえるよ、その、
あ、そのナチュラルウェイトバトルね。
メイウェザーとやった時ってもう絶対無理だったじゃん。
そうでしたね、
重さもメイウェザー強くてボクシングのルールでやるって、これはもうなかなか厳しかったけど、うん、重さは那須川が上でルールはボクシングで井上の有利ってなると、
それでいこう、
うん、
そのままボクシングルールで戦ってもらおう、
うん、いや見たいよ、
見たい
見たいけど、なんかもう教科書通りの世紀の一戦を答えられたから。
まああの大関と横綱はちゃんと、
ああ
ちゃんとしてます、
面白みもあって、
うんうん、
分かりました、
はい、
では、
はい、
後ろの大関を発表します。井上武彦 VS 鳥山明。
なんでどうやって
似顔絵対決。
ああ面白そう、うん、スラムダンクの作者
とドラゴンボールの作者、
うん、
この2人に集まっていただきまして、
うんうん、
その二人が知らない人物にこう登場していただきます、うん、こんにちはって言ってね、
うんうん、
安田幸則さんがねこう、
うん、
おじさんが登場して、
うん、
それではスタートですって言って、似顔絵をね描いていただきます。
それはどっちも素敵なだけじゃないの。
そうなんだけど見てみたくない、一般の人ってか知らない人を、
うん、
井上武彦と、鳥山明が描いた絵って見たくない。
いやもちろん見たいけど、うん、
これ勝敗とかじゃないんだよ。
いやいやいや、
勝敗とかじゃねえんだ。
一戦じゃなくなるよそれ。
でその後殴り合い、
いやだ、
じゃんけん、
おかしい。ま見たいけどさ、
うん、じゃあ井上武彦と、
うん、
鳥山明で戦うとしたらどんなルールにすんだよてめえならよ。
いやいや、それを考えるのがお前の仕事
なんです。俺考えたんだよ、似顔絵っていうの
対決ね。
文句言ってんじゃねえよ。
だったら、まあ、どっちが似てたかバトルとかにしないとね。
そうですね、
うん、
だからいい絵ではあるよ2人ともね、
うん、どっちも
だから似てた方ガチ
ガチのデッサン対決というか、
そういうこと。
漫画のオリジナリティ一切入れずに
画力対決。
まあちょっと見てみたいか、
うん、その2人がこう普通に模写っていうの
を模写ですね、
してるのを見たことないでしょ多分。
あ、それは面白い、
うん、
うん、
お、やった、
いいかも。オリジナリティなしね、
なし、
がっつり模写、
がっつり模写。
それをこう芸大とかの講師とかが、
うん、
こっちの方が
優れてしっかりデッサンできてますねっていう評価の仕方。
賛成、
ありがとう。
そうですね、
賛成とか反対の対決じゃないんですよ、
ないです
これ、はい、
いや、いいと思いました、
ありがとうございます。
じゃあ山口の大関を発表します。甲冑 VS 鎧。はい、
日本の防具対外国の防具ってこと。
そういうことです。
なるほど。
さらに言えば、
うん
うん、日本刀とサーベル的な、
うん、なるほどね。
もうなんていうんですかね、日本の装備対外国の装備なんですよ、
うんうん、はい、
これをね、
うん、
AI を搭載したロボットにまとわせる。
ほうほうほう。
全く同じ動きをするロボット2体、
うん、人間ではやらない
ってことね。やらない、うん、で全く同じ動きでゆっくり近づいていってぶつかってもらう、
うん、
でどっちが先に破壊するか。
あ、ぶつかるだけって感じ。
いや、ぶつかるというかもう、いや、剣を持ってね
戦うってこと。
そうそうそうそう、
なるほどなるほど、
うん、
だから戦う能力は一緒ってことね。
全く一緒、
その AI たちは。
そうそうそう。
それで本来の防具の強さや、
うん、
武器の強さが分かると、
うん、そういうことです。
見たい。
よし、
見たいです。
でしょう。
なんか普通に考えたら海外の方が強そうな気がするな。もう鉄、
まあ、鉄のねガシャンガシャン
フルフェイスみたいな、
確かに
ね、騎士みたいな感じでしょ。
でもこっちには日本刀がありますから、あの芸術的な、
まあ確かにそうか、武器の効力も見たいもんね。
見たい。
あーなるほどね。
でまあこれが他にもインドとかから参戦したり、中国とか
あるんかな、
いろいろあるんじゃないですか。
それぞれの国の
最強の防具装備はなんだっていうのを AI 同士を戦わせることによって決めるという。
うん、
いいでしょう。
いいね、
ありがとうございます。
公平じゃね。
公平、
公平ですよ。
でしょ
う。面白い、見てみたい。
ありがとうございます。
OK、
OK、
では横綱いきましょうか。
はい、
牛尾の横綱はロッククライマー VS 城。
何それ、対決。
はい。はい、
変なの
これです。
井上尚弥対那須川とどっちが見たいかっていう話なんで、
まあ聞いてくださいよ。
はい、
ロッククライマーというのは、
うん、
皆さんご存知のように、
うん、
壁のようなね、崖のようなものを登っていく、
うん、そうです
ね、職業です。
です。
城というのは、
うん、
敵から攻められないように、
うん、
いろんな、仕掛けがされた、
そうですね、
反り立つ壁と言ってもいいでしょう。現代のロッククライマーが、
うん、
昔できた城の天守閣まで、
うん、
登れるのか。
なるほど、
こういう対決です。
登れそうですね。
登れるかな。
いや無理なんかな。いや確かにちょっと見たくなってきた。
お城の途中には穴が開いてて、うん、そこから昔は石とかをこう投げてやってたわけです。
それされるの。
ちょ、石は危ないんで。あの何、柔らかいボールをこう落とすんですけど。
当たったらもうアウト。
当たったらアウト、うん。
いやそれ城強いか。そうなると何も攻撃されなかったら登れそうと考えてるわけ。
少しね、少し登れそうだとは思ってる。
あの白い部分きついよ。白、
白い部分ね。
うん、
凹凸がないところ、ね、
ないところ、あそこどうすんの。でもやりようあるかもね。
やりようあると思いますよ、
うん、
あのロッククライマーの紐、何、
紐みたいな、
ピッケルみたいな、うん、なんていうか知らないですけど、
うん、
ガギーンと刺して、うん、そこに紐つけて登っていくとかいう技術もあるでしょうから。
はいはいはい。
だってなんかの映像でツンツルテンの壁を登ってる人見たことありますからね。
マジで。
石の、石のなんかすごいでかい高い、
ああ、あるんだ、
うん、そう。
微妙とだけ言っておきましょう。
なんでそれだけしか言ってくれんの。もっと言ってや。
はあ、
うん、見たいか見たくないかだけは教えて、
まあ、ちょっと見たい。
ちょっととかいらない。見たいか見たくないだけを教えてくれ
た。まあ、見たい。
よしよしよし、ほらね、見たいんだから。
うん、見ないよりは見た方がいい。まあまあ、
もういいのよ。もういいよ、見たいだけをと、ね、使ってくれたらいいから。
同じ日に那須川と井上尚弥やったら俺そっちに行
く、うん、いや時間ずらすって。どうぶらかぶりさせない。
そうですか、
うん、そう。
あなた大関なんて言いました。
大関は井上武彦 VS 鳥
山。
ああ、
俺そっちのデッサン対決の方が見たいし、もう横綱が一番弱い。
あ、なんか魅力をね、
うん、
こう引き出そうとしてない。面白みを感じようとしていない。
なんか戦い感ないし。
いや、なんかそういうこう、何、こう、斜めの角度からのやり方もあるじゃん。
そうですか。
うん、まあ、なんかまあ、はっきり言うよ、
うん。
なんか順番間違えたなって。
順番間違えたよね。
思ってますよ、それは。
間違えたね。
はい。
わかりました。
うん。
まあまあ、見たくなくはない。
時間帯がずれてたら、
うん、
全部見るでしょ。一応
時間帯ずれてたら今のところ見るか、
うん、お正月にすることない部屋にね、うん、昼間にこう寝てるだけの時に
やってたら、テレビでやってくれるの。
テレビでやってくれたら
それ見る見る
見る、それ見るでしょ。
それ見ます、
うん、そういうあの優しい考え方して。
なるほど、わかりました、
うん、
じゃあ最高、
ありがとう。
こういうこと言わないと。
出たよ、前置き。山口の前置き。
いきます、
はい、
山口の横綱は推理作家 VS 刑事。
あーん
ですね。
はあはあはあはあ。
ちゃんと
どうやって対決するの。
ルールも考えました。
おう、
まず館ですね。複雑な形をした館に、推理作家10人と刑事10人ぐらい呼びましょうかね。
うん、
いや、ごめんごめんごめん、
うん、
刑事1人、
1人、
2人でもいいです。
いやいや、はっきりして。
よく2人で行動してるパターンあるから
ね。まあ、大体刑事をこう2人1組ですね、
うん、 でその館内で対戦するんですけど、推理作家10人がね、まず館の10個の部屋に入るわけです、
うん、
東野圭吾さんだったりするわけです、
うん、
もうミステリーの巨匠がね、
はい、
まあ、外国の方もいていいかもしれません。
そうですか、
うん、でその中の誰かがルーレット的にこうドルルルピン君だって選出されるんですよ、
はい、
その人が行ってもらうんだけど、
何を行うのよ。
物を盗むにしようかな。
ほう、
うん、
物を盗む、
うん、やっぱこう人に被害があることしたらちょっと危険ですから、
うん、
まあ、殺人事件とかできないですから、
切ったり刺したりはできないから、
できないから物を盗むとかにしようかな、
うん、
すごい綿密なトリックで密室を作り出して盗むみたいなことを。
あ、密室を作るのね。
そう、密室作り出したり、まあ、トラップみたいなの作ったり、もう勘違いするようなことをあえてやったりね。で時間を操作するとかいろいろトリックはありますから、
うん、
1週間ぐらいその期間与えて、
なるほど、
そのトリック綿密に計算してもらって、
うん、
取る
取る、
でその後刑事が来る、
うん、
で謎を解く。
どうやって取ったか、
うん、
例えばその部屋には赤外線が張られてるから、
うん、
普通に入ったら警報鳴るし、
うん、
重量センサーついてるから人乗ったら鳴るし、うん、とかいう部屋を作っていいってこと、
ね、作ってもいいですね、うん、どんな風にしてもいいですね。
ほう、つまり、
うん、
小説内で行われているような犯罪を現役、
う
ん、実際の刑事が解けるか、
そういうことです、
対決ですね、
ええ、で刑事は誰がやったか分からないですから、その作家のうちの、
はい、
最後犯人一人特定して、
え、そういうことをするんだ。
なんですか。
なるほど、この人が犯人だって言うの。
って言うんです。あなたが犯人だ、
うん、
あなたはあの時間こうこうこうでこうで、あの時間っていうふうにしたいから、やっぱ最初から刑事います。
うん、
うん、あなたはあの時いなかったですね、それはこうこうこうでこうで。
ああ、だから数日間その館で過ごすって感じ。過ごす、
何人かで、まさにもうコナンとかで起こりうる状況を作ってほしい俺は。
なるほどね、
うん、
うん、
そう、
古びた洋館に
そう
それぞれの部屋があったりして、
うん
うん、で途中でキャーなどが聞こえますからね、普通、
うん
うん、普通はね。
そう
で、それタッタッタッタって言ったら、密室で人が死んでる、
うん
うん、誰が犯人だ、これを実際にやってみたいと。
そういうことです。
なるほど、
うん、
でいつ撮ったとかは、
撮られた人が
気づく、
刑事に、
気づいた時に。
そう、
あ、なるほど、
うん、
じゃあ撮られる人も、
うん、
あの知らないってことですね。
知らない、
誰かが来たら分かるもんね。
分かります
か、犯人がこの人って知ってたらあれですから。
そうそうそう、
だからいろんな、例えば犯人じゃない東野圭吾さんがコンコンってその部屋に来て、
うん、
こんにちは、ちょっと部屋見せてもらっていいですかとかもあるわけですか。
あるある、
うん、ほう、他の作家はその人のトリックを助けようとはしない、う
ん、しちゃダメなんじゃないかね、うん、そこ確かに難しいよね他の作家が解いてしまう可能性とかね、
うん、あれじゃんってなってね、
うん、
でもコナンとかねだったら、
うん、
あの一人の犯罪に気づいた、
うん、
他のやつがその犯罪を利用して別の犯罪をするとかあるからね
そんな複雑なことはしません。
しませんか。
そこはシンプルに、
あ、
これ見たい。
なるほどね、
うん、
探偵じゃなくて、
探偵も一人呼びましょうか。
呼ぶんだ
誰が一番最初に解くみたいにします。
そうよね、
うん、もう世紀の一戦って何か
ね、何かねいや、いいよ、推理作家、
うん、
バーサス実在の刑事、これは興味あります、
うん、
やっぱり、
ええ、
うん、ルールはもうしっかりちょっと決めようねってことですね。
ルールはしっかり決めて、
うん、お互いに不利がないようにして、
そういうこと、そういうこと、
うん、実際に起こった事件を再現してみるみたいなことですね、
そういうことです。一番見たかったのは何ですかね。
井上尚弥対天心
です。俺も一番見たい、
はい、普通にやってください、
お願いします。
お願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。ということで山口さん、次回の番付のお題を発表してください。
正月の遊びに何か足して面白くしよう。
なんでこれを今日やらなかったんだって話です
確かに
一発目、新年、
来週になりますけど、
まあまだまだ正月気分でしょ
う。うん、いけますか。
はい、
正月いろいろ遊びありますよね。
そうですね、
羽子板、福笑い、
昔ながらの遊び、
カルタ、
うん、
に
何かを足して
面白くしよう、
タスシリーズね。
そうしましょう。
わかりました。ということで、構成員の方にも番付のお題、回答を募集しています。構成員ネームと番付のお題や回答を送ってください。 メールアドレスは radio@member902.com、radio@member902.com までお願いします。続いてのコーナーは持ち込み企画バトル。このコーナーは牛尾と山口がそれぞれ企画を持ち込み戦うというコーナーです。勝った方のコーナーは来週に持ち越され、負けた方は来週までに違う企画を用意しないといけません。前回は牛尾が勝ちましたので、牛尾の企画からいきたいと思います。牛尾が持ち込んだ企画は Google マウンテン。
はい、
あっということでございますね。
うん、
私が考えた Google シリーズの第3弾ということ
でございますけれども、
Google マウンテン、 Google 検索欄に適当な山の名前を打ち込みまして、標高が高かった方が勝ち。
いいですよね。
まずはありそうな山の名前を考えないといけないと。
そういうことですね。
いうことでございますね。
さあ、じゃあ僕は検索役やりますんで。
ありがとうございます。
はい、
どっちからいきますか。
じゃあ今日は僕から。
あ、いいですか。
いきましょうかね。
いいんですか。
いいんですかって何ですか。
作戦立っちゃいますよ。
去年、うん、前回めっちゃ高かった山は何だったっけな。
1000ぐらい行ってましたよね。
思い出しました。
はあ、
前回は、乙女山っていうのが1500メートルぐらいでしたよ。
なるほど、そっからヒントへ落としてんの。
そうしました。天狗山。
天狗山。
うん。
お
前回出てないよね。
出てないと思いますね。
天狗山。
天狗山、京都あたりにありそうですけどね。
いいよね。行きますよ、じゃあ天狗山。
うん、
検索ありました。ありました。北海道小樽。
うん、北海道にあったんだ。
ありました。
標高ですよ、問題は。
行きます。出ました。
はい、
天狗山の標高は532メートル。
まあまあまあ、でも今まで出たやつの中ではまあ中間ぐらいっていうかね。
これボーダーラインぐらいのね。
そうですね。
うん、
500? 532。
うん、
わかりました。超えていきましょう。
うん、
山だけに。
ほう、
やっぱりね、
うん、
高くそそり立ってる感ですよね。
あるそんな。
そそり立つというか、もうや、なんか槍ヶ岳とかあるでしょ。こう槍のようにこう上にこう伸びてるみたいな。
はあはあ、
やっぱそういう名前がつくってことはもう高いってことですよ。
まあ、そうかもしれませんね。
うん、
はい、どうするんですか。
剣山。
あるね。
剣山で行きますわ。
何を生きられてんの俺は。
来いや来いや。
剣山。剣岳とかあるよね。
あるの。
剣岳って聞いたことある。まあ、剣山にしますか。
剣山
検索。
うん、
あった。
よっしゃ。
剣山
いいですよ。読み方はこれ、あの、何でもありにしてますからね。
はい、剣山。
うん、
標高法いきますよ。
来いや。
1955メートル。
だーい。
でか
っ。やったー。
これめっちゃ有名な山なんじゃない。
え、そうなん。
剣山、
俺ら知らんだけ。
徳島県三好市にあります。
いや、知らない知らない。剣山、
徳島県で一番高い山。
お
お、うん、日本百名山の一つに選ばれてる。
おーおお、すご
っ。そうですか。徳島県では県のシンボルとされてる。
いや、すごいな。
だから徳島県でこのラジオ聞いてる人はおいおいおいってなって、
何を言ってんだ
と。何言ってんだお前ってなってますね。
でも僕は知らなかった
んで。まあ、僕も知りませんでした。
はい、
すごいね。
ありがとうございます。1900、一番高いんじゃない今までで。
本当ですね。やられた。
ありがとうございます。
じゃあちょっと次、あの、低い方が勝ちにしましょうよ。
いいですね。
うん、
勝手にルール変えやがって。まあでもいいでしょ
う。うん、天保山とかよく言いますよね。
うん、なんか低いって聞いたことありますよ。
ちょっと調べていいですか。
はい、
ドン。うわー、すげえな。
うん、
4.5メートル。
4.5メートル。 そうなんだ、
うん、
4.5メートル。でも山と言ってると、
あ、やっぱ日本一低い山。
お
ー、すげえな。だから天保山に次ぐやつ出したいですね。
そうですね。
天保山からはヒント何もないですから。
天保山、あ、うん、
天保っていう時代ですかね、
うん、まあ、そうですね、これ、うん、俺から言っていい？
いいよ。
その天保山っていう、
うん、
まあ、昔の元号ですよね。
そうですね。
その考え方でいくと低いんじゃないかなと。
どういうこと。 うん、昔の元号山、
そう昔の元号山で行くわ俺。
ほう、
享保山。
なるほど、
うん、
享保元号ですね。
ですよね、うん、
享保の山ね、天保山
みたいな感じで
享保山、
うん、
検索
あれ
ない。
うわないか。
なかったら戦いになりませんね。
そうですね。もう一回じゃあ僕、
いいよ、
いいですか、
うん、
やっぱり、
やっぱりってなんだ、
やっぱりね、
うん、
標高っていうのは、
うん、
海から計算してる。
ああなるほど、
ますよね多分。
海抜、
海抜的なと考えると、
うん、
海にこう山頂が近い感じをねこう出せばいいと思うんですよ。
なんじゃそれ
まあまあ聞けよ人の話よな。つまり、
うん、
これでいきます、
はい、
船山。
あーでも全然ありそう、
うん、
船の山ね。
そう、
形が船っぽいとかもあるかもしれんし、
そういう考え方もあるね、
うん、
こう船と密接に関係ある山みたいな感じでさ。
わかりました、
うん、船山で行かせてください。
船山、
うん、
検索
来い。
ありました。
よし、
船山は岐阜県にあります、
うん、ほう、
はあ、
標高ですよ、低い方が勝ちですよ。
山頂には無線中継基地がそびえ、
え、
そびえ車道も通っている。
おう、
船山の標高は、
うん、
1479m。
高えんかい。そうなんかい。
高い。
マジかよ。
高いっすね。
うわ低いの狙ってたのに。
いやーダメでしたね。
ダメでしたねって分からん。まだお前がより高い方言ったら勝ちだから
まあそうよね
まだ可能性は残ってる
から。残ってるからね、うん、1479ね。
はい、1479、
はい、OK、 じゃあ行きますよ。
お
やっぱり、
うん、
や
っぱりって何なん俺らのなんか手で山の動きした意味な。
来た
来た、
来ました。
来ることないんだけどね、これ
。来た、もう今ピーンと来たプーンと来ました。
いや匂っとるじゃないか、臭いんか
よ。弓張山
何それ何が来たん
弓山、弓
どういう考え方。
いやだから弓ですよ、
弓の形。
弓矢の弓ですよ、
うん、
もうあれって横にしたら山みたいな形でしょ。
確かにね。
ほんで緩やかでしょ。
あー確かに、
うん、ほれみ
なるほどね。
弓張りとか張りいる、どうしよう。
いや知らん。
弓山、
弓山、
弓山。
弓を引いた時の形みたいなんでこうめっちゃ高かったりしない。大丈夫。
大丈夫よ。弓山はなかったですくそ、
何の議論だったっ
け。弓折りだけ。あなるほどな。
弓張り山もないの。
弓張りもなかった。
ないですか。
ちょっともう一回、もうラスト、
ラスト
お願いします。
いいですよ、もう数字が出ないと勝負にならないですからね。
うん、そうですよね。じゃあ夫婦山。
いやいや
何ですか。
あ、夫婦山、
夫婦、
あ、乙女で
言ったから。乙女じゃなくて夫婦にします。
夫婦山、
はい。
2つそびえ立ってそうですね。
まあ確かにね、
うん、
でもその分どうだ、その場合標高どうなるんかね。これはあってくれよ。いきますよ、
はい。
夫婦山検索あった。
お
ありました。
まあまあまあま
あ、あ、夫婦山
と読む
と読みました。
お、
はい、夫婦山は、富山県富山市、
うん、
いきます。標高は、
標高
784m。
ああ
、す、
そうですか。
そうでした。
うわー、低い山って難しいですね。
まあ僕の勝ちですけど。
まあそうですね、
地味な戦いでしたけども。
確かにね、一番最初にやった時に 300m とか出てますからね、
うん、出てたね。
そっちの方が低かったと。
はい、 300m でもまあ登るのきついでしょうけどね。
まあ確かにね、まあ、しっかり山ですからね、うん
うん、いやまあまあまあ、かもなく不可もないコーナーでしたね。
いやめちゃくちゃ楽しいコーナーでしたよ
そうでしたか、
はい、
ありがとうございます。もう次行っていいですか。
あ、どうぞ。
それでは山口が持ち込んだ企画はリズムギャグゲーム。
うわなんか怖そう
これはあんまり怖くないです。
あ、そう、
安心してください。
今までリズム大喜利とかなんかもう怖い
や大丈夫大丈夫
思い出しかないんですよ。
そういう即興で何か面白いことを言いなさいのコーナーではないです。
ほう、
ね、これは人のギャグを言うそれだけのゲームです。
なるほど、
うん、例えばアインって言ったら、うん、あなたは志村けんと答えてください、
はい、
この場合あのさん付けはちょっとあの省かせていただきます。
ああ、まあさんつけてたらリズムにちょっと合わなくなった
り。そうそうそう、だから先輩であろうがさん付けはちょっと省かせていただくんですが、ゲッツは
ダンディ坂野、
フォーは
HG
というふうにやっていきます。
心の中では3言ってますからね今。
もちろんもちろん、うん、で逆僕がダンディ坂野って言ったら、
なるほど、
あなたはゲッツと答えてください。
ああほうほうほう、擬音回避ゲームにちょっと近い感じですね。
そういうことです。それをどれぐらい続けられるかという、
うんうんうん、だからその人のギャグをパッと思い出さないといけないということですね。
そういうことそういうこと。
なるほどなるほど、
うん、
OKOK、誰が出てくるかわからない。
例えばね、
うん、
サンシャイン池崎さんとか多分リズム入らないんですよ。だからサンシャインって言ってくれたらいいんで。
そうなんですか。言ってくれたらいいんでっていうか、
もう略して伝わるならそれで OK。
あの人だってい
つここっとか言って。
ああなるほど、
ま
あ、
その感じで OK です、うん、じゃあ音源聞いてください。
はい、
このリズムでやっていきます。というリズムでね。
どのタイミングで。
これはね、コマネチビートたけし、
早いって。
アイン志村けん、なんとか
か
ん
と。マジかよ。
はい、
即か。
即です。ちゃっちゃの後すぐ答えてください。じゃあ問題僕出しますんで。
わかりました。
10回連続いけたら
すごい。あ、
クリアです。
なるほどね。
いきますよ。
はい、
ルネッサンス、
カピカパーイ。ちょっと
はい、ダメ。
いや待って、うわー、もういや、こういうのの一問目って大体このなんかさっき出たやつとかじゃん。
あ、そうですか。
ちょっと徐々にいけよ。
ヒゲ男爵でお願いしますよ。
そうかそうかそうか、ああ、うん、うわ、パニクるな。
いきますよ。
はい、
アイン
志村けん、
コマネチ
ビートたけし、
フォ
ー HG、
ブンブン
BKB、
BKB
ブンブン、
イククルさん、
こんにちは。こんにちは。イククルさん。イククル師匠は
どやさ。
どやさか。うわー、出ない。
どやさです。どやさ、
どやさか。これ瞬発力めっちゃいるぞ。
いや結構続いたね。
うん、
すごいよ。
うんうんうん、
行きますよ。なんでだろう、
鉄とも。
なんでだろう、
鉄とも。
どうやさ、
イククル、
ブンブン、
BKB、
ミキティ、
ミキティ、ミキティ、ミキティ、ミキティ、庄司さん。はい、
はい、ダメ。
うわ
ー、むずいっすか。
むずい。やられてみよ、お前。
わかったわかった、逆やってみましょうかね、うん、じゃあちょっと出してください。
はい、
僕考案者なんで完璧だと思います。
いいですか。
お願いします。
はい、残念。
誰？ちょ、あーもう、むずい。ちょ、待って。残念は、切腹は、ハタヨークさんね。
そうですね。
うわ、むずい、これ。よくお前、あんなに、できましたね。うん、
すぐ言わないと。
うわ、むずい。お願いします。
加藤ちゃんぺ。
加藤ちゃん。
なんでだろう。
なんで？もう、ダメだ。いつここさんじゃなくて鉄友さんか。
全然ダメじゃん。
いや俺ちょっと待って、ちょっと目つぶるわ。ごめんなさい、本気出させてください。
いや知らんけど。
本気出します。目つぶります。お願いします。
はい、コマネチ
たけし。なんでなんで、もう許してくれ。許してください。
ごめんごめんごめん。いや、オッケーオッケーオッケー。たけしでもいいことにしましょう。
たけしでもいいことにしてください。3はつけてますよ皆さん、すいません。お願いします。
志村けん、
アイン、
フォ
ー、 HG、
やっちまったな。
だーれですか。クールポコさん。いやいやいや、めっちゃむずい。
弱くない。
今ちょっとびっくりしすぎて目つぶれてなかったわ。
いや知らんわ。
ちょっと最後、これ俺の最後、 うん、俺ラストでいいので目つぶって本気でやります。
はい、小島よしお
むずすぎ
むずすぎってなん
だむずすぎ
いえそんなの関係ねえ
そんなの関係ねえって入らんし、ちょっ
と変な言い訳すなよ。
出してが悪い。
分かった分かった分かった。
ラストラスト、本当ラスト、はいはい、お願いします。
ヒゲ男爵
ルネサンス、
ラスンゴレライ
86、
HG4、 志村けん
アイン、
自由だ
誰ですかうわもう乾ひろしさんですね、そうですね、高橋さんね、
うん、
むずいわ。
それは何回も出た人は答えれるでしょうけど。
そうか。
うん。いや、むずいよ、これ。
じゃあ、今まで出た人で行くから、お前が10回クリアできるか
やって。あ、わかった。
出てない人は言いません。
OK。
うん。クリアしましょう。
はい。
いきますよ。やっちまったな。
やっちまったな。やっちまったな、それは。
やっちまってますね。そうですか。
一発目がむずすぎる。
いや、そんなことないよ。
いやいや、一発目が出てこんっていうか、うん、その一個そのリズムにこう乗れたらいけるんだけど、うん、
なるほどね。俺さっきちょっと気づいた、
うん、
死んだような声で言う。
いや、お前確かに死んだような声だったよ
その焦らない、
うん、フォーって言ってたから、ね、
そうそう。でリズムをちょっと無視させていただく。
いや、リズムも大切でしょ
そのトントンの間だったらいいっていう感じで。
オッケーオッケ
ー、それならいけるよ。いきますよ、最後ね。
はい、
志村けん、
アイーン、
ビートたけし。
ビートたけし
やめましょう。
ダメです、これ無理です。
ここまでにしましょうか、
はい、
むずいね。
うわー、こんなに無理か。
はい、
うん、
というコーナーですよ。
あ、いいじゃないですか。
こっち残しますか、じゃあ。
そうですね、
ちょっと攻略法考えて、
うん、
次回攻略していきましょう。
そうですね、まあ、ギャグもいいし、うん、あの人の芸人以外の名言とかもあるじゃないですか、
うん、あ、そんなも入れてみたり。
今でしょとかね。
ああ、いいですね、うん、
まあ、名前もすぐ出る人っていうかね。
はいはいはいはい、うん、あり、
面白い。これは
よいしょ、
うん、脳トレになりますわ。
そうですね、
はい、
じゃあ次回はもうパクリでないコーナーを考えてください。
え、
いや、いいんですよ、あれパクリなんでね。マウンテンは残しません。
はい、
はい、じゃあ次回牛尾さん考えてきてください。
わかりました。
ということで、
はい、
エンディングですね。
ええ
ー、早いもんで。そういえば、あの雑煮食いましてね。
雑煮、はい、
あの美味しいですね、雑煮って。
いや、まあ美味しいですよ。
喉に久しぶりにちょっと詰まりましたね
マジで
ビビった。
あ、そう、
うん、ああいう時どうする、あなた。
俺ね、餅が嫌いだから、うん、雑煮に餅入れないんですよ。
牛尾さん、雑煮っていうか餅嫌いなんですよ。
そうですよ。
聞いたことあります、そんな人。
いや、あるだろ、そりゃ。
水が嫌いみたいなもんですよ
そんなことないでしょ。
餅嫌いってね。
雑煮に俺、あの餅入れずにこの鶏肉のこう出汁を飲むっていう、
うん、何にもないじゃん。
いやいや、いいでしょ。
そうそう、あ、餅を喉に詰まらすことがない。
そう、
まあまあいいっちゃいいか。
そんなリスクを負ってまで食いたいもんかってことですよ。リスク
とかじゃないんだけどね、
うん、
手突っ込んで取るのが一番よ、本当に。
え、お前手突っ込んで取った
の？うん、もうあの
より奥に、
死ぬよりマシっていう死ぬよりマシなんですよ、やっぱね。ああ、喉に、喉が傷つこうが、
ああ、
無理やり手突っ込んで取るのが一番。
詰まる、うまそうか。
皆さん気をつけてくださいね、本当。僕一回あの小学校4年生の頃に、
うん、
体育の授業が始まる前の休憩で、
うん、
みんなもう校庭に出てたんですよ、
はい、
で僕なんかしてて遅くなって、
うん、
あ、もう早く準備しないとなっていう時にね、
うん、
銀歯が抜けたんですよ。
なんだ
その銀歯をね、
うん、
これは綺麗にしないとなと思って、
うん、
鑑賞用にしようと思って銀歯に血がついてたから、それをこう吸ったんですよ、血をね、銀歯の血を。そしたらパーンって喉入りまして、で呼吸できなくなったんですよ。
はいはいはい。
したら、
うん、
ともみちゃんがね、
広瀬ともみちゃん、
広瀬ともみちゃん
が、ね、同級生ね、
たまたま何か忘れて帰ってきて、
うん、
背中を叩いてくれて、あの銀歯が飛び出て助かりました次回も
これは絶対落ち着けないといけない話でしょねえ、今のは
いや、思い出しただけです。
なんじゃそれ。
はい、
最後の最後わけわから
ない。いや、あの時でもともみちゃんが助けてくれなかったら僕は死んでいたかもしれません。
まあまあそうでしょうね。
ああよかった。
でも今回も喉に詰まらせたから。
そう、
まあね、人生に1回はありますからね、絶対そういうこと
で。そういうことありますから、うん、皆さん本当餅食うとき気をつけてください。
お前に言われなくても気をつけるわ
はい、
ということでメンバーの部屋ラジオでは皆様からのお便りを募集しています。メンバーに対する質問や感想、番付のお題、回答などございましたら構成員ネームをお書きの上送ってください。メールを送ってくれた方にはメンバーが書いた落書きを添付して送りますが、今回は、山口さんが2004年に書いた年賀状の絵、これを送りたいと思います、
はい、
メールアドレスは radio@member902.com、ラジオアットマークメンバー902.comまでお願いします。次回の収録は1月8日水曜日です。1月8日までにお便りを送ってください。それではまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。